知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は知っておきたい消費生活情報、未来を選択しよう SDGs について商工観光課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、この SDGs、 SDGs は何かの頭文字ですか？
はい、 S はサステナブル、持続可能であること、 D はディベロップメント、開発、 G と S はゴールの複数形のゴールズ、目標を意味しており、持続可能な開発目標の略称を表します。
持続可能な開発目標なんですね。ちょっと難しそうですけれども、 SDGs とはそもそも何なんでしょう？
はい、 SDGs は2015年に国連で採択された、我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダの中で、持続可能な社会を実現するための重要な指針として設定された17のゴール目標と、それに紐づく169のターゲット、具体的な取り組み事項からなります。 SDGs は MDGs ミレニアム開発目標というものを継承発展させたものですが、大きく違っているところがあります。まず目標の考え方について、 MDGs では目標達成のために国連はこんなことをしましょう、政府はこんな施策を打ちましょうというものでした。一方の SDGs では2030年の世界はどんな状態にすべきかということを目標に、国連や各国政府だけではなく、各企業や NGO などの団体、さらには各個人にも参加を促すものです。また MDGs では貧困問題や開発に重きを置いていたのに対し、 SDGs では雇用や労働の問題、地球環境問題も盛り込まれているのが特徴です。
なるほど、 SDGs では各企業や NGO、 そして団体、また個人とかでも考えていきましょうということなんですね。
そうですね、
はい。ちょっと難しいところもありますけれども、 SDGs17 の項目があるそうですね。どのような内容か教えてください。
はい、貧困をなくそう、飢餓をゼロになど、福祉と衛生に関するものが5つ、作る責任、使う責任など産業とエネルギーに関するものが5つ、ジェンダー平等を実現しようなど平和と平等に関するものが3つ、気候変動に具体的な対策をなど地球環境に関するものが3つ、そしてパートナーシップ、国際協力に関するものが1つとなっています。またそれぞれの項目はバラバラではなく、それぞれ強く結びついています。例えば開発途上国では収穫した作物が輸送や貯蔵などのインフラが整っていないために一部を廃棄しているという問題があります。そこで目標9で掲げる産業インフラ整備を行うことで、目標2で掲げる農業従事者の生産性、所得の向上や、目標12で掲げる食品廃棄物削減につながります。
なるほど、17の項目といろいろ多くありそうですけれども、まあ、それぞれが紐づいていることもあるんですよってことなんですね。
そうですね。
はい、わかりました。その中でも消費生活に関わること、そして身近なところでわかりやすい事例などありましたら教えてください。
はい、直接的に消費生活と関わる目標については、目標12、作る責任、使う責任の中で、消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させと、1 人々があらゆる場所において持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにするというものがあります。食料の廃棄については、日本では食品ロスの約半分が家庭から出ており、飲食店での食べ残しと合わせて取り組みがしやすいかと思います。情報と意識については、例えば製品はどうやって作ったのか、どこから来たのか、使うときはどうか、使い終わった後はどうなるのかなど、物やサービスのライフサイクル全体を意識しようとしてもなかなか難しく感じるかもしれません。そんなとき役に立つのが、いろいろな認証制度などのラベル表示です。例えばライフサイクル全体で環境に配慮している物やサービスを選ぶことをグリーン調達と言いますが、そうしたものを分かりやすく選ぶことができる環境ラベリング制度があります。代表的なものとしてはエコマークや電化製品の環境性能を星の数で表す統一省エネラベル、適切に管理された森林から作られた木材や紙につけられる FSC などの森林認証制度があります。環境以外ではフェアトレード認証を表すラベルなどもあります。こうした認証を受けた物やサービスを積極的に購入することで SDGs を間接的に推し進めることができます。
わかりました。なんだかちょっと難しそうだなと思ったんですが、私も主婦ですのでお買い物する側としてはそういった事例が上がってすごくわかりやすかったです。はい、ゴミとかも環境も関わるんですね。
そうですね。
はい、わかりました。私たちはどのようなことを意識して行動しておいた方がよろしいでしょうか。
はい、まず大切なことは SDGs は思いっきり自分に関係あることと意識することです。地球規模の貧困や環境問題と聞くとどうしても遠い世界の話に感じてしまったり、壮大すぎて身構えてしまったりすることもあるかもしれませんが、例えば多くの食料を輸入している日本では海や陸地の環境、農業従事者の所得などは強く関係してきます。また現状の評価では日本は目標5ジェンダー平等を実現しようの評価が低くなっており、男女間の賃金格差や家事従事時間の差が課題として指摘されています。こうした課題も身近なものとして感じていただけるのではないでしょうか。そして SDGs で大切なことは具体的な行動を行うことです。単に SDGs について知り理解を深めるだけでは SDGs の取り組みを進めることはできません。もちろん目標や先ほどお話しした認証について知らなければ何も行動できませんが、知識を得たら行動に移すことが大切です。
はい、 SDGs 言葉少し勉強して、そして何か意識できたらいいなと思います。
はい、
ありがとうございます。最後に佐藤さんから一言メッセージをお願いします。
はい、 SDGs の考え方は諦める、我慢するではなく選ぶ、変えるです。豊かで快適な暮らしを持続させるためにより良い選択をしよう、行動を変えようというものです。未来のために皆さんも一歩踏み出してはいかがでしょうか。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回商工観光課の佐藤さんにお話しいただいた知っておきたい消費生活情報、未来を選択しよう SDGs については広報11月号14ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話0586-28-9148 0586-28-9148 です。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは休日夜間急病診療所 パート看護師を募集についてのご案内です。応募資格は昭和29年4月2日以降生まれで、看護師・準看護師の資格がある方、勤務日時は月曜日から金曜日のうち2日程度、午後7時30分から11時30分まで。選考方法は面接です。お申し込みは写真を貼った履歴書と各看護師免許証の写しを持参または郵送でお願いします。郵送の場合の宛先は郵便番号 491-0076 貴船町3丁目2中保健センターです。お問い合わせは中保健センター、電話0586-721121、0586-721121です。続いては一宮市社会福祉大会についてのご案内です。一宮市民の方を対象に、社会福祉事業功労者の表彰、日本初の義手の看護師伊藤真奈美さんによる記念講演、諦めない心、バイオリンの演奏もあります。日時は11月15日金曜日午後1時30分から3時50分まで。会場は一宮市民会館。参加料は無料、お申し込みは不要です。お問い合わせは福祉課、電話0586-28-9015、0586-28-9015までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に、国民年金・付加年金のご利用をについてのご案内です。付加年金は国民年金保険料を自分で納めている第1号被保険者が月額400円を上乗せし、年金受給額を増やすことができる制度です。国民年金基金加入者を除きます。納付した月数に200円をかけた金額が老齢基礎年金に加算されます。お申し込みは認め印、年金手帳、本人確認書類を持参の上、本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所までお願いします。お問い合わせは保険年金課、電話0586-28-9014、0586-28-9014までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。